りました。海運伝道士の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクアのお二人でお届けです。どうも、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今日も元気いっぱいですね。
はい、
えこっちゃん。
はい
はい、ということで最近なんかいいことあったとヨハンから伺ったんですが、
はい、いいことあったって言いました
何があったんですか。
はい、東京事変のライブに行ってきたんです、
う
ん、
はいはいはいはい、はい、なるほど。
もう解散寸前のね、うんうん、ライブに。
なるほど、ラストライブ。
はい、
そう、解散ツアーの、真っ最中なんですね。
そうですね。
それの大阪公演に、
はい、
奇跡的にチケットが取れて、
はい、
できたと。
はい、
さぞ熱かったでしょうね。
さぞ熱かったですね
もっと他の感想ないの行った人ならではの
いや、なんか比較対象が、
うん、
僕はもうラルク・アンシエルと東京事変のライブしか行ったことないんですけど、
は
いはいはい、やっぱり全然違うなって思いましたね。ラルクはもうロックな演出、
うんうんうん、
で東京事変はなんか宝塚的な演出があったりとか、
はい、宝塚的な、もう劇的な、
そうですね、なんかこう
舞台を華やかにみたいな、
もうメンズが歌いながら踊ってたりとか、
はあ、
まあ、メンズやから宝塚じゃないんですけど、
うんうん、
まあね、そういうおしゃれな感じでしたね、はあ、全体的に。
なるほどね、もう楽器でシャウトでみたいなとはちょっと一味違うと、
はい、
コンサートだったと、
はい、
なるほど、それはもういい体験しましたね、本当に、
はい、
しかももう一回見ようと思ってもね、
できないわけですね。そうですね、
しっかりと思い出に刻んでほしいと思いますよ、はい、はい。ね、そんな華やかな生活を送ってる一方でアクア君は、
はい、
学校生活を、
はい、
淡々と、
はい、
こなしているみたいですが、
学生ですから、
はい、なんかもうすぐテストらしいね
学年末ですね、
はい、ね、兄がラストライブして、アクアがラストテストということで、はい、
はい、
頑張ってください。
頑張ります。修三先生は何かないんですか。
僕はね、最近ね、髪型を改めまして、ちょっとアクアからは羨ましがられてると、 こんなちょっと長めのちょっと跳ねさしたりなんだりの髪型、ちょっと茶髪でみたいな髪型に憧れてるってね。
うん、人聞きがすごい悪いですけど、
はい、校則が厳しい中で
単純に
いろいろ、はい、
今そのこの窮屈な髪型が嫌って言ってるだけで、そこまで、
あ、そうですか、
ね、そこまで子供やなっていう雰囲気を出さなくても大丈夫ですよ。
なるほどね、まあね、
ものすごいゆったりしてますね。
え、そうですか、
はい、
いやいやいやいやまあまあまあ別にそれはゆったりでもいいんですが、いや結構ね、自分味噌汁すぎてどうなんだみたいなことも言ってきますけれども、
はい、
はい、心を若くあるためにやっぱ見た目から若くしていかないとダメなんですから。もちろんね、その髪型だけじゃないですよね、私生活を整えて肌もきれいにすると、そういうことも大事ですからね、はい、
頑張ってください、
はい、もう生活を整える、それがまず大事ですよ、
はい
はい、そういうところからね、しっかりと開運生活を歩んでいきましょう。
はい、
はい、そんな感じでね、今月もやってまいります。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの栄光によって、皆さんに開運していただくコーナーです。
頑張りましたね、
はい、朗読の原稿は兄のヨハンが、情緒深い文章を書き上げてくださいました。今日のテーマは何なんでしょう。
よくわかんないです自分でもよくわかんないんですけど、
はい、
まあなんかして出来上がったものは結果的にこうアクアをいじめるようなちょっと難易度の高いものになったっていうね、
こう意気込みとしては。
いやもうこれ、うん、ね、あの今何回かこの原稿を名答してるんですけど、うん、僕自身も意味わからないんでちょっと
あ、じゃあ聞いてくださってる方にももちろん意味はわからないと、ね、一聴しただけで意味がわからない、書いてる方も意味わからないです、ね、どこに意識を置いて聞いてほしいですか。
だから魂で感じてほしいですね。
なるほど、わかりました。じゃあ早速ね、魂の朗読をお願いします。
はい、はい、
タイトルいきましょうか。
お願いします。
じゃあアクアさんで匠と人面相。
匠、もう限界だ。
うるさい、ギャーギャーわめと治療しちまうぞ。僕は足に向かって怒鳴りつけた。僕とこいつの出会いは今朝に遡る。朝目が覚めりゃいいなや、
いや待ってたぜ
なんて身内にはいないのぶとい声が聞こえてきたんだ。寝ぼけながらも空き巣かと警戒したものの、どこにも人の姿は見当たらない。
足の裏を見てみろよ。
キョロキョロしている様を楽しんでいるような、しかし井戸の底のようなのぶとい声が意外に近くてびっくりした。うん、意識してみれば確かに異物感がある。カナブンでも踏んづけたのかな、やだなとか思いながら見てみたら、足の裏には顔があったんだ。言ってる意味わかるかな。足の裏に人の顔があったんだよ。比喩でも何でもなく。混乱しながらもとりあえず、あんたは何なんだと聞いてみたところ、
俺は人面相だ
ってさ。そんで調べてみたら、ウィキペディアにこんなことが書いてあった。人面相とは、体の一部に人の顔のようなものが現れ、物を食べたり話したりするとされる架空の病である云々。ふむ、本来は痛みを伴う奇病なのか。どうやら僕の場合、人面相のできたのが人体の中でも特に強い足の裏だからして、これっぽっちも痛くない。というか歩くだけでこの態度のでかい人面相にダメージを与えられるじゃないか。とりあえず安心したのだが、いつもギリギリ間に合う時間に起きるもんだから、調べ物なんてしてたもんだから、もう遅刻確定だ。
何か食わせろ
だの何だの偉そうに命令してくるけど、僕に食べる暇がないのにそんな余裕あるもんか。そういうわけで僕は今走ってるんだ。
匠、もう限界だ。
はい、ありがとうございます。これ確かに意味のわからないそしてちょっと世にも奇妙な物語チックな余波の世界観ですか。
はい最初はね、その足の裏に人面相ができたら、うん、まあ不憫だなって、
はい、
そんなことを考えて、うん、それからまあ作ったお話なんですけど、うんうんうん、まあ全然よく分かんないですよね。
なるほど。じゃあまあますますわけ分かんないであろうシャーリーさん、お願いします。
ちょっと笑えたね今日はこんばんは、シャーリーです今までね、アクア君の、はい、ちょっとこう膝っぽいような感じのセリフがずっとついてるわけもあったんだけども、うん、ドグムーンこれでね、その人面相の足の裏が見えてきたね。だからぼんやりその人面相がね浮かび上がってきたの、私の中で、そういう意味では今日はどないかしてくれよじゃなくて、どないかなっていくんだなって思いましたね。だから何か山本君に一言言ったら、その最後何かどうにかしてくれよって言った時のその主人公の一言ってなんか、
はい、そうですね、オチ的なもんね、
うん、別にオチじゃなくてもいいんですけども、
はい、
何か一言の返しがあることによって、
はい、
ドクミードクミーっていうのが生きてくるんじゃないかなって私は思いましたけどね。
でもアクアに関してはもう完全にね、褒め言葉で始まり、
ありがたいです、ありがとうございます。
よかったよかった。じゃあ次はもっとね、高みを目指さないとダメですね。
そうですね、
シャーリーさんに教える側、
それは
いやいや、もう全然関係なくてね若いリフレッシュというか、はい、若いフレッシュな感覚っていうのは、
はい、
ビンビンビンビン僕のハートに、そして僕の魂に感じてくるんですよ発することがこの春一番大事なことじゃないかなって思いますね。梅桃桜、
はい、
やっと目が咲いたね。
ありがとうございます。
はい、いい言葉で締めたいと、ね、シャリさんのいい言葉で締めたいと思います。ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェストということで、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーでございます。ということで、はい、3月ですね、はい、3月は、まあ、木の木の季節ということで、まあ、種まき、芽吹き、開花とかね、成長の季節のスタートになります。先ほどシャーリーさんもおっしゃってましたが、梅も桜、そして梅はもう咲き始めているということで、まさにね、この開花の季節、ね、そしてね、3月にさらに、まあ、いろんな花が咲き出すと、ね、こういうね、季節的な運気の中では、今までの、ね、やりたいと思って、まだ やれていないこととかね、あるような方はね、ぜひとも新しいことをね、スタートさせていっていただきたいと思います。まあね、どんどんね、その、まあ、種まきっていう意味もあるんですけれども、興味のあったことにいろいろ手を出してみる。そして、いろいろ手の出したものの中からより自分が楽しめそうだなと、もっと深くやっていきたいなと、さらに興味が強まったものをどんどん絞っていってですね、何か一つのスペシャリストに、なっていっていただきたいと思うわけです。で、まあそういうね、まあいろいろ手を出してね、さらに絞っていくっていうようなやり方は結構ね、無駄も多くて、まあ金銭的にもね、ね、これに関してはちょっと受講料損だったなとか、本買ったけど何割だったなみたいなこともありますけれども、やっぱりね、その中の一つが芽を出して花を咲かせた時の収穫っていうのはね、とっても大きいのでね、そういう意味ではね、ある程度損するリスクっていうかね、覚悟を持ってね、自己投資っていう感覚を持って新しいことにスタートするっていうのは大事かなと思います。そしてそういうことを始めるのに、適した季節になりますね。はい。でね、新しいそういうことを始めていくと、まあいろんな人と接点が増えるわけですけれども、まあね、新しい人間関係が生まれていくのもまたこの季節の特徴でありまして、まあ人をね、選んでいて、付き合う人をね、これから新しく付き合う人を選んでいけるチャンスでもあります。ね、好きになりそうな、なれそうな人とかね、自分が尊敬できそうな人、そして、まあ自分が成長、この人と一緒にしたら自分が刺激を受けて成長できそうだなと思うような人とね、仲良くなれるように努力していっていただきたいと思います。人間関係っていうのも、その人にとってはね、環境の一部でありますから、風水的な、風水は環境学っていう意味においても、人間関係の環境っていうのはね、その人の運気に大きく関わってくるのです。どうぞね、新しい季節に向けて、そういうね、新しい縁を結んだり、いろんな種をまいて花を咲かせたりすることに向けてね、前進をしていっていただきたいと思っております。ね、この3月っていうのは、まあ、一番大きなイベントっていうのは、風水的な運気のイベントっていう意味では、ひな祭りっていうのがあるんですけれども、まあ、桃の節句ですね。で、1年間には五節句というのがありまして、人実、上司、端午、七夕、長陽とかね、まあ1月7日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日と、まあね、1月7日以外はね、この奇数の、ゾロ目の、日っていうのが一つの節句としてね、季節の区切りのね、イベントとなっております。で、桃の節句っていうのは、まあ、桃の季節、桃の花が咲く季節っていうことなんですけれども、3月っていうのは旧暦のひな祭りも含まれております。3月24日が旧暦のひな祭りになります。ね、この1ヶ月の間にひな祭りがね、2回あるっていうのは結構珍しい、だいたい月またぐことが多いと思うんですけれども、まあ、今月はそういうのが1ヶ月の中にまとまってあると、よりね、その棚、ひな祭りの運気っていうのが強い月になるのかなと思います。もともとひな祭りっていうのは、宮中のね、平安時代の宮中のみそぎの行事から始まったと言われておりまして、運気的な意味で言いますと、水毒を流すデトックスデーということになります。で、まあ、行事としては、まあ、桃の花を見たりですね、桃を食べたり、 まあ、あのひな、まあ、ひな祭りのね、ああいうひな人形を飾ったりもそうなんですけれども、まあ、一つ桃の節句という意味では、まあね、桃のジュースとかお菓子とか缶詰とか、現代の人間だったらそういう形でですね、桃を摂取することができるということですね。そして、まあ、この季節っていうのはその冬の水の季節の終わりという意味もありますので、なかなかね水毒が体に溜まりやすいと。でこの水毒っていうのは何かっていうと、まあ、人体に水分が溜まり排泄されないというようなことが漢方的には言われております。症状としてはむくみとかめまいとかその他ね体調の不良がいろいろ起こってくると。でね、その体の水分を循環させることによって、まあ、健康になると運気も上がるという考え方なんですけれども、まあ、運動したりですね、代謝を上げることによってね、まあ、一つ水毒を流すという方法もありますね。お風呂にゆっくり浸かったり汗をかいたり、そして、風水的な運気的な意味で言うと、その水毒っていうのは、水の木、この恋愛の運気がですね滞ることになりましてですね、まあ、水の木の滞りっていうのは、その仮想的な部分で言いますとお風呂場に影響が現れてきます。ね、お風呂場のですね運気が悪いとその水毒も溜まりやすいと。逆にお風呂場をきれいにすることによって運気的な意味の、水毒を流すことにもつながるということですね。湿気をこもらせないとかですね、お風呂場に張ったお湯を溜めっぱなしにしないとか、排水口をね髪の毛で詰まらせたままにしないとかですね、カビをね床とか壁とかのカビを生やしっぱなしにしないとかですね、バスマットとかタオルを汚した状態でずっと使わないとか、そういうことをですね、意識することによって、変わってきますね。水毒を流すという意味で、非常に恋愛運系の水の木の、アップが見込めるということですね。そういうところを意識して3月を過ごしていっていただきたいと。あと3月の運気の日で言いますと、3月20日が春分の日になります。春分の日というのは、まあ、昼と夜が一緒の長さということでですね、まあ、陰と陽のバランスが取れている日ということでですね、まあ、非常に何かをこの時も何かをスタートするのには非常に適した日であると思いますので、その辺も意識して過ごしていただきたいと思います。まあ、繰り返し言いますけれども、まあ、この季節というのは、新しいことを始めたりもね、することがおすすめですので、いろいろね自分の興味あることに心をね向けてですね、なんか前向きな、その春の来るなんか予感を楽しむみたいなね、ちょっとした先の未来を楽しむ心を持ってね、過ごしていただければ、よりその運なんかね、季節の運気にのっとって、開運でもあり、心理的にもより幸せな日々が送れるんじゃないかなと。そしてその幸せを予感して過ごすことによってね、本当にね、目に見えないラッキーに気づくことにもできますし、普段思わなかった、気づかなかった感謝の気持ちとかもね、だんだん芽生えてきてですね、新しい、ね、気持ちで過ごしていただけると思います。そして新鮮な気持ちで、生きていくことによってね、本当に、また、今までなかった幸運、新しい出来事、ワクワクする出来事が本当に起こっていくというところでですね、この季節、本当に新鮮な気持ちで、ワクワクを予感しながら、花見などを楽しんでですね、その気持ちをままでですね、実際の出来事につなげていっていただきたいと、開運していっていただきたいと思っております。はい。そういうことでね、ワクワクして、3月を過ごしていきましょうということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは早速行ってみましょう。3月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運丸、健康運三角です。
はい、1月生まれの方はですね、本当にいいものだけを取り入れてください。そしてその本当にいいものを見る目を養ってください。
はい、いいものの中にいると鍛えられていきます。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、謙虚な姿勢が吉になります。自慢話は要注意です。
はい、謙虚だけどできるっていうのが一番かっこいいと思います。
3月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方は自立心が大切な時になります。自分を成長させるために決断をしましょう。
はい、任せっきりではなく自主的に動きましょう。
はい、4月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、非常に安定した運気の時になります。順調な時ほど普段の努力が大切になりますよ。
はい、油断に気をつけてください。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運が花丸、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はね、本当にもう幸運の時ですね。物質的にも精神的にも潤っていきます。
はい、豆腐ぐらい潤ってますね。
はい6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、6月生まれの方は悪いものを取り除く時になります。自分の身の回りを一度見直してみましょう。
はい、汗をかいて悪いものを出しましょう。
7月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、7月生まれの方は女性の力が非常に強くなる時になります。男性は女性の力を借りましょう。
かといって男性はおんぶに抱っこではいけません。
8月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は非常に幸運、順調な時になりますね。しかしそこで満足せずにしっかりと上を目指しましょう。
はい、上昇気流ですね。
はい、9月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、9月生まれの方は成長の時になります。いつもよりもう一歩前に出る姿勢を持ってください。
はい、限界の向こうを目指して伸びていきましょう。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、10月生まれの方、時の流れや人の動きをしっかりと見極めましょう。一人相撲は要注意です。
はい、無駄に体力を使うのはもったいないですからね。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運がバツです。
はい、11月生まれの方は継続が大切な時になります。先が見えなくとも前進あるのみです。
はい、いずれなんとかなるもんです。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが丸です。
はい、12月生まれの方はチャンスが近づいています。いつ来てもいいように準備をしっかりとしておいてください。
はい、ごちそうを用意して待っていてください。
ということでですね、今月は割といい人が多かったんじゃないかなと思います、ね。まあ、新しい季節、春のね、始まりの月なんで、自分自身もね、こういう運気の波に乗っかって、どんどん新しくしていってほしいと思います。過去にとらわれたりしたな、なじゃないですね、とらわれたりしたようなね、後ろ向きな自分とかですね、古くなって使わなくなったものに囲まれたような生活ですね。もう古いものに囲まれた生活、使わないものに、ね、停滞したものに囲まれた生活とかですね、前に進むのに足かせになるような、古い、ね、腐れ縁というようなね、マイナスな人間関係とかですね、そういうのをね、一新して新しい気持ちで、次の春を迎えていただければと思います。ね、僕はちょっとね、テーマは脱皮かなと思うんです。その古い皮を脱ぎ捨てて、出てきた自分がさらに一回り大きくなるということでですね、一つね、脱皮して大きくなってやるんだという気持ちを持って、この春にね、臨んで成長の運気に対してね、臨んでいただきたいと思います。はい、そして、なんでしょうね、春っていうのは、3月4月っていうのはね、卒業とかね、進学とか新たなステージに向かう日々に、なります。で、新たなステージになるとまた、ね、人間関係も新しくなるということで、 さっきも言いましたけれども、まあ、好きになれそうな人とかですね、尊敬できそうな人、自分が成長できそうな人と縁を結んで、ね、なんかね、友達大体ね、その人の友達を見るとその人がどんな人か分かるっていうような人の人物の評価の仕方があるんですけれども、その逆をやれば自分も本当にレベルが上がるんじゃないかなと思います。とにかくね、自分がプラスになれそうな友達とね、積極的に話しかけたり、興味がありそうな話題を振ってみたりね、何か共感してみたりですね、そうやってね、人と仲良くなるのを意識するっていうのもね、これはもう本当に勉強以上に大事なんじゃないかなと僕は思いますよ。アクアも思いません？
思いますよ。
アクア結構人と仲良くなるの得やもんな。
そうですね、すごい得意ですね。
ヨハンはなんかマイペースに自分ワールドを出しとったら勝手に好かれるタイプやから羨ましいやろ。
羨ましいですね。
なんでイエスマン。
まあね、まあみんなそれぞれ特徴があって、でもまあほんまにヨハンもね、でも逆に自分からこう積極的にね、こいつと仲良くなってやろうみたいなのもね、はい、出していけ、いく、今までしてなかったも友達いたんだったらね、新たにそういうことをしていくべきですよね。
そうですね。はい、新規開拓的な。
そうです、そうです。ね。そういう意味で、頑張っていきましょう。我々もね。
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
ということで、今日お話した内容や、ラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください、次の放送は3月31日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
やるか。やっちゃうか。いいさ。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。
Thank you.